吉高加納牧師が聖書から聞き、今日語る言葉です。遅れて現れた園の一員、お願いいたします。
おはようございます。ズームの具合どうですか？大丈夫ですか？ズームの向こうの皆さん、おはようございます。7月に入りましてから、創世記の原書詩と呼ばれている冒頭部分を、創世記の冒頭部分を読み進めております。先週もお話しいたしましたけれども、創世記を含むモーセ五書、最初の聖書の5つの文書は、いくつもの伝承の集大成でありまして、イスラエル民族にとって歴史的大事件、バビロニア捕囚に直面することによって、このモーセ五書は編集されました。民族が丸ごと捕囚されてしまうという、民族的な挫折、あるいは民族的な崩壊の出来事に直面したユダの民、そのユダの民族的な宗教的なリーダーでありましたところの祭司たちは、どうしてこんなことになってしまったのかという深い悔恨の思いと、私たちはもう一度悔い改めてやり直していかなければならない、そのためにも、何のためにイスラエルは神様によって建てられたのかを原点に戻って見つめ直さなければならない、そういう、再生されていくための気球ですね。その気球の思いの中でモーセ五書をまとめていったわけです。特に祭司たちは、世界と人間を考えるために、先ほど来申し上げています原書詩と呼ばれる創世記の1章から11章、大きくはこの1章から11章は大きくは創造物語、失楽園の物語、洪水物語、そしてバベルの塔の物語からなるエピソードを冒頭に並べました。とりわけ先週と今日読んでいる1章1節から2章4節の部分は、編集するにあたって祭司たちが付記した祭司資料と呼ばれる部分で、神様の創造や人間の使命、人間の役割、それは優れてイスラエルの使命を考えたいと思う気持ちで、人間の使命を見つめようとしているんですが、その神様の創造の御業と人間の使命のことを思い巡らせながら、この文章を整えていったわけです。命の根源、命の始め、それは神様に依拠しているんだ、人間の意思、人間の力ではない、神様の思い、神様の言葉によって命は作られたのだ、人間はそれを逸脱してはいけない、祭司資料が描く創造物語は、光あれ、大空あれ、陸が現れよ、そんな風に無から有、何にもないところから存在を呼び出す言葉によって、命の世界を創造なさる神様の御業を大変壮大なタッチで描いていくわけです。祭司たちは深く心に留めたんです。神は人間と向かい合う存在である、人間は神様の呼びかけ、 神様の言葉に向かい合い、神様に応答して生きる存在である。自然世界を描いた後、人間の創造について書いていくときに、祭司たちは人間というものを神様との関係の存在として描き始めたんですね。神様にかたどられ、神に似せて作られた、それはまさに人間が神様の思いを聞き、人間もまた神様に問いかけながら歩んでいく存在なのだ。そのように神様と向かい合う関係の存在として、神様にかたどられた、神様に似せて作られた、そういうふうに描くんですね。そして人間は男と女に創造された。当時の祭司たちの感覚ですと、性というものは男と女という二分的な理解でしか捉えられていませんでしたので、こういう表現になってしまっていますけれども、言いたかったのは性には異なりがあるということだったと思います。ですから現代的に読むならば、人間は性の異なりを与えられて創造された、そのように理解し直した方がいいですね。人間には性の異なりがある。この性の異なるものが互いに呼びかけ合い、向かい合い、違いを大切に認め合い、助け合って生きるならば、助け合って生きるときに、人間そのものもまたクリエイティブに創造的に神様に習って生きていくことができるようになる。そのような人間の、相互依存的といいましょうか、自分一人では完結できない相互依存的、そして自分一人では完遂できない相互補完的、共感し協力し共助する、共に助け合う、そういう間柄にこそ神の似姿としての本質が託されたんだ。神様の思いをそのように人間は捉えよう、祭司たちは捉えようとし、また人間の本質を関係に生きる本質として捉えようとしたんです。なぜならば、その関係に生きるということに人間が敗れてしまったという事実に立っているからです。そして人間の役割を考えました。神様と向かい合って生きる、神様の思いを聞いて生きる、互いの異なりを生かし合って生きる、そのような祝福をいただいた人間、恵みをいただいた人間だからこそ、この被造物世界を正しく治めていく役割、神様の思いに従って保全していく役目が与えられたのだ。すべてはその初め、すべては神様にとってふさわしく、また作られたものはお互いそれぞれに対してふさわしいもの同士として見事に調和して、聖書の言葉では見よ、それは極めてよかったという言葉ですが、見事に調和していた、お互いがお互いに対して見事にふさわしかったという意味です。見事に調和して作られた、それが世界だ。作られた存在はこの世界の中でよく生きる、お互いにとってふさわしいものとして生きる命たちなのだ。祭司資料は続けます。神はこの自らお作りになった世界を大層喜んで満足されて祝福し、その自らお作りになってきた手を止められ休まれた、満足したからです。この神様の大いなる喜び、そして豊かなる祝福を覚える務め、安息、神様の安息を覚えて神様を賛美すること、 そしてこの命の世界を愛おしもうとすること、この礼拝をしていくことが人間の使命、人間の役割なんだ。そしてことにイスラエルの役割なんだということ、このことを祭司たちは改めて確認したんですね。この素晴らしい調和を賛美する、このふさわしい調和を感謝する、そしてこの調和を保つこと、まあ、すなわち調和への奉仕ですね。礼拝はサービスと言いますね。サービスは奉仕。人間は何に奉仕するのか。神様の調和の世界、調和の命、神様のその調和の技を賛美するという奉仕を私たちは与えられた。祭司資料は1章の1節から2章の4節を通してそのように描いていくのです。世界観と人間理解を宣言していったのです。さて、素晴らしい壮大なタッチで書かれましたけれども、しかしもちろんそこには書き込まれていない祭司たちの思いがあるわけです。書き込まれていない思いがあるということは、先ほど来の話で皆さんもお分かりでしょう。それなのになぜ人間は、なぜイスラエルは神から離れてしまったのか、なぜ人間は違いや異なりを理由にして争いを起こすのか、他人を他者を支配しようとするのか、なぜ人間は調和を乱したのかという苦悩に満ちた悔恨の思いが込められているので、この創世記の最初を描くわけです。この悔恨の思い、人間の闇を苦しんでいるこの思いこそが記されていませんが、記した創世記の冒頭部分の動機なんです。記されてはいない記した動機、記されてはいない記した動機、これを忘れないということですけれども、人間は後々創世記を読んでいった人間は、記されてはいないからといって記した動機を顧みなかった。記されていることだけしか受け取らず、記されていることを勝手に受け取ろうとした。その時、記した動機、つまりこの世を真っ暗闇にしてしまった人間への悔恨、反省、それとは打って変わって、逆に祭司たち、編集者たちが嘆いた人間の姿、そこに戻っていってしまうんです。特に人間の反省を忘れて、この創造物語を人間賛美、人間賛歌のように考えて人間のために乱用してきた最大の犯人はキリスト教です。キリスト教の歴史です。キリスト教の支配の歴史です。神はご自身にかたどって人間を作られ、特別に人間を祝福し、あらゆる被造物を従わせ支配するように命じられたと記されている、この創世記の人間創造の表現をもって、これこそまさに人間の優越、自然界での君臨、あらゆる被造物への支配的な地位の根拠だと勝手に解釈してきました。その考え方の枠組み、パラダイムと言いますけど、この思考のパラダイムはコンスタンティヌス的パラダイムと呼んでいいような、古代から近代にかけて連綿と続いてきた巨大な思考パラダイムなんです。枠組みなんです。少し説明します。紀元313年に コンスタンティヌス大帝によってローマ帝国の公認宗教とキリスト教がされて以来、まあ、厳密に言えばキリスト教がローマ帝国の国教と定められたのは380年のテオドシウス帝の勅令によってなんですけども、その方がは313年ミラノ勅令にあります。それ以降キリスト教はローマ帝国にあって支配的な地位につきました。私たちはルカによる福音書とかローマの信徒への手紙を通して、まあ、ごく初期の迫害下を懸命に生きていたクリスチャンたちの信仰の姿を見つめてきましたけれども、ローマ帝国の国教となっていった4世紀のクリスチャン、4世紀以降のキリスト教会は、言い方悪いですがもはや別物と言っていいような姿になっていきました。そしてそれからの教会は自分自身の支配者性を前提にしてヨーロッパ世界で君臨しましたし、さらにはヨーロッパという地域的な枠組みを飛び越して全世界を植民地、キリスト教の教区にしていく、そのことを教会が神から与えられた神聖な使命だ、そのように考えました。思考的なパラダイムです。その結果アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、北米、そしてオセアニア諸島、世界のあらゆる地域の民族、社会、文化、そして自然環境を略奪し破壊してきました。近代と呼ばれる産業革命を経て技術革新、開発や乱開発に暴走した近代の歴史にあっても、この人間中心主義、人間の生命世界への君臨、支配、それを聖書は許している、聖書はそれを人間に許しているとキリスト教は後押しをしました。自然破壊がどんどん進む、そのような燃え盛る火にキリスト教が油を差してきました。従わせる、もともと創世記に書かれているラーダハ、それは文脈をちゃんと理解していくと種を守る、地を耕す、獣たちの性の領域を分ける、乳を絞る、そういうニュアンスとして読み取れる言葉です。また支配するカーバシュは収める、保全する、インテグレート、統合する、そういうふうに読み取ることができる言葉です。しかし人間はそのニュアンスの方ではなくて踏みつける、征服する、そういうニュアンスを自分たちにうまく取り入れた、そしてこの創造物語を利用したんです。ラーダハとカーバシュを役目、役割の言葉としてではなくて権能、特権の言葉として捉えたんです。人間は役目、役割を神から授けられているということを拒絶しました。役割をいただく前に、その前に神様の恵みの出来事があったのだということを無視したんです。自らが始めだ、自らが始まりだ、自らが中心、そのようにして人間は神の座を略奪したんです。近代の人間中心主義、開発万能主義を思想の面から支えたのは紛れもなく欧米世界で培われてきたこのようなキリスト教の態度、キリスト教の思考性です。 そしてこのキリスト教は悲しいことですけれども20世紀になって火薬が発明され戦車戦闘機の登場によって大量の死をもたらした第一次世界大戦を止めることはできなかった。また第二次世界大戦でのアウシュビッツ広島長崎という人間性の崩壊と核爆弾の登場に対しても抑止力となることはブレーキとなることはできなかった。それどころかやっぱりキリスト教会はそれらへの加担者でしかありませんでした。本日の礼拝の冒頭でローマの信徒への手紙8章のパウロの言葉を聞きました。できれば開いてみていただきたい284ページ、新約聖書284ページ、19節から読みましょうかね。下の段の被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。これもこのままの訳だと勘違いしてしまう訳です。服従させた方の意思によるもの、服従させた方などと訳していますから、それは神様のことだと勘違いしてしまうんですが、ここはそのまま服従させたものと訳すべきところです。つまりは人間が被造物を服従させていて、それゆえ被造物が虚無に服して苦しんでいると言っているんです。だから被造物は人間が作り変えられて神の子とならなければ被造物はいつまでも苦しみ続けると。でも被造物は諦めないで人間が神の子として立ち返る日を待ち望んでいると、そう言ってるんです。22節にありますように、被造物がすべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。共にうめき共に生みの苦しみを味わっているんです。私たち人間に向かってあなたたちに変わってほしい、人間さんあなたたち神様に立ち返ってほしい、そう言ってうめいている被造物のうめきが聞こえるでしょうか。温暖化によって引き起こされる台風、長雨と洪水、その結果もたらされている土砂災害、止まらない砂漠化、なかなか消せない森林火災、森林伐採によって生き物の住み分けが崩壊して、ウイルスが境界線を越えて起こっているパンデミック、こうしたものは被造物世界のうめきなのではないでしょうか。こうした被造物世界のうめきを深刻な警告として、あるいは窮地に立った告発として人間人類は受け止めていかなければならないのではないでしょうか。私たちは今、人類は今、自然世界から告発を受けているんです。人間さんよ、あなたたちは生命界の支配者などではないはずだ。人間さんよ、あなたたちは一番遅れて作られたもの、あなたたちはこの神の園に一番遅れて現れたものじゃないのか。私たちあらゆる生命体の存在の上に、人間さんよ、あなたたちはようやく生きることができるものとして 作られたのではないのか。人間さんよ、あなたたちほど他の命に依存しなければ生きていけない種族はないのではないのか。人間よ、あなたは私たちすべての命と共に作られた、互いにふさわしく調和するように作られた神の園の一員だったのではなかったのか。今私たちはあらゆる生きとし生けるものから告発されていると思うのです。この夏、夏ごろと言っています。東京電力福島第一原発の汚染水が海洋に放出されようとしています。洗浄を繰り返しても取り除けないトリチウム、希釈すれば適合、薄めていけば適合という人間側のレトリック、人間側の巧みな論理、捨てたい人間を人間が適合と言っていく、人間ばかりで決めていく、こういうレトリックを、そしてこれはトリックですけど、これを自然界は本当に受け入れてくれるでしょうか。自然界は抵抗や反撃を絶対してこないと言えるでしょうか。人間は今また自然界に猛毒を注入しようとしています。それを私たち日本社会は許していこうとしている。自然界からすると、人間が、日本人こそが、あなたたちこそが毒素だと言っていないでしょうか。今日私たちは神の安息を覚える意味でも礼拝を捧げています。命の創造の技、それは人間によるのではなく神によるもの、神の祝福と喜びを覚えて、この被造世界と被造物世界と調和して生きていこうとする役割、その役割に預からせてくださいという礼拝。私たちが今日捧げている礼拝も破壊の中で調和のために捧げられている礼拝だと信じたい。そしてこの本日の宣教の最後に、祭司たちと同じように詩編の作者たちも神のお作りになった世界を思い巡らして読んだ歌、詩編の104編を朗読して終わりたいと思います。長いですけど、詩編の104編を朗読いたします。私の魂よ、主をたたえよ。主よ、私の神よ、あなたは大いなる方。栄と輝きをまとい、光を衣として身を覆っておられる。天を幕のように張り、天上の宮の梁を水の中に渡された。雲をご自分のための車とし、風の翼に乗って雪巡り、さまざまな風を伝令とし、燃える火を身元に仕えさせられる。主は地をそのもといの上に据えられた。地は世々限りなく揺らぐことがない。深淵は衣となって地を覆い、水は山々の上にとどまっていたが、あなたが叱咤されると散って行き、とどろく御声に驚いて逃げ去った。水は山々を登り、谷を下り、あなたが彼らのために設けられたところに向かった。あなたは境を置き、水に越えることを禁じ、再び地を覆うことを禁じられた。主は泉を湧き上がらせて川とし、山々の間を流れさせられた。野の獣はその水を飲み、野呂場の渇きも潤される。水のほとりに空の鳥は住み着き、草木の中から声を上げる。 主は天上の宮から山々に水を注ぎ、御業の実りをもって地を満たされる。家畜のために牧草を茂らせ、地から糧を引き出そうと働く人間のためにさまざまな草木を生えさせられる。ブドウ酒は人の心を喜ばせ、油は顔を輝かせ、パンは人の心を支える。主の木々、主の植えられたレバノン杉は豊かに育ち、そこに鳥は巣をかける。コウノトリの住みかは糸杉の梢。高い山々は野ヤギのため、岩だぬきは岩場に身を隠す。主は月を作って季節を定められた。太陽は沈む時を知っている。あなたが闇を置かれると夜になり、森の獣は皆忍び出てくる。若獅子は餌食を求めて吠え、神に食べ物を求める。太陽が輝き昇ると彼らは帰って行き、それぞれのねぐらにうずくまる。人は仕事に出かけ、夕べになるまで働く。主よ、御業はいかにおびただしいことか。あなたはすべてを知恵によって成し遂げられた。地はお作りになったものに満ちている。同じように海も大きく豊かで、その中を動き回る大小の生き物は数知れない。船がそこを行き交い、お作りになったレビアタンもそこに戯れる。彼らはすべてあなたに望みを置き、時に応じて食べ物をくださるのを待っている。あなたがお与えになるものを彼らは集め、御手を開かれれば彼らは良いものに満ち足りる。御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは生き絶え、元の塵に帰る。あなたはご自分の息を送って彼らを創造し、地の表を新たにされる。どうか主の栄光が常しえに続くように、主がご自分の技を喜び祝われるように、主が地を見渡されれば地は震え、山に触れられれば山は煙を上げる。命ある限り私は主に向かって歌い、ながらえる限り私の神に褒め歌を歌おう。どうか私の歌が御心にかなうように、私は主によって喜び祝う。どうか罪ある者がこの地からすべて失せ、主に逆らう者がもはや後を絶つように。私の魂よ、主をたたえよ。ハレルヤ。お祈りをいたします。主なる神様、今朝の礼拝はあなたの御業を覚え、あなたを賛美する賛美を詩編の詩人とともにあなたに捧げました。この思いをあなたが良しとしてください。また私たちがこの思いを心に留めて生きることのできるものとなれますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。